様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはハリーン佐藤、 TSS ケアルーム岡崎、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー後藤努さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、限られたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って、商売商売。
低金利で無担保無保証マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはハリーン佐藤、 TSS ケアルーム岡崎、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー後藤努さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは早速ですけれども、はい、ハリーン佐藤 TSS ケアルーム岡崎のご紹介、はい、そして後藤さんが持ってらっしゃる資格の日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、はい、このあたりについてお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、ハリーン佐藤、TSS ケアルーム岡崎なんですけど、私がまあ普段勤めている職場になりまして、岡崎の、むつなの方で、平成12年から18年ですかね、開業してやらせてもらっています。まあ、日本スポーツ協会の資格の方ですけども、こちら日本に唯一あります、アセットレーナーっていう資格になりますけど、まあ、これも取得しながら仕事をしているような形になりますね。
ハリーン佐藤というぐらいですから、基本はこの新旧をベースにしてという、
はい、ハリーの、まあ、資格も、当然持ってますけども、はい、トレーナーっていう活動をしたりとかですね、治療院で選手のケアとしてますね。
アスレティックトレーナーというお仕事っていうのは具体的にはどういうことされるんですか。はい、
まあ、裏方のお仕事になるんですけども、まあ、一般的によく目にするのは、例えば選手にテーピングを巻いたりとか、ストレッチをしたりとかですね、あとマッサージしたりとか、する仕事なんですけど、まとめてパッと言うとですね、選手がスタートラインに立った時にですね、心身ともに体も心もですね、まあ、最高のコンディションで立てるようにサポートしていく、整えていくのが我々のアセットレーナーの仕事かなっていうふうに私は考えていますね。はい、
後藤さんも、はい、こう何人かね、いろいろな選手のトレーナーとして活躍をしてらっしゃると思うんですが、はいはい、お聞かせいただける範囲で。
ずっと私、陸上競技のトレーナーの協会の方の代表トレーナーもさせていただいてまして、一応ロンドンオリンピックで代表トレーナーを、経験させてもらって、でその後はですね、皆さんもよくご存知だとは思うんですけれども、 100m で、2017年に日本人で初めて、9秒台出しました桐生選手の、まあ、一応専属トレーナーという形で5年目になりますかね。はい、あとは地元に安城ですね、隣の、ICNAW という会社のですね、今バスケット非常に B リーグって盛り上がってますけど、はい、その B3 リーグですね、3部リーグに所属します ICNAW アレヨンズ安城のバスケットの方の、ヘッドトレーナーも、11年目ですかね、やらせてもらってます。はい、
桐生選手の、ね、お名前を聞いて、はい、皆さんもね、はい、あの桐生選手っていう風にね思われた方多いと思うんですが、はいはい、普段岡崎で治療院をね、はい、開業されながらということで、はいはい、その、はい、まベース東京で活動していらっしゃる桐生選手のトレーナーということで、はいはい、いろいろこう、はい、ついていかれるわけですよね。
そうですね、うん、まあ、定期的なケアとしてはちょっと週1回ですかね、程度、毎週新幹線乗ってですね、東京まで行って定期的な、まあ、ケアをして、あとは、彼が出る、まあ、試合だとか、はい、あとは合宿ですね、等に、まあ、帯同してっていうなんで、年間で120-130日ぐらいずっと一緒にいるような感じになりますね。はい、
やはり専属トレーナーというと、それぐらい選手と密接した けで、はい、ということになるわけですよね。
はい、
先ほどね、こう選手がスタートラインにベストの状態に立てるようにするのがトレーナーのお仕事だっていうふうにおっしゃいましたが、はいはいはい、気を使うところっていうのはいっぱいあるわけですか。
そうですね、うん、まあ当然、まあ、陸上競技なんて特に、あの記録系の競技なんで、うんうん、もう 0.01 秒争いますね、はい、ちょっとした、まあ、例えばちょっと痛いところがあるなとか、ちょっと疲れてるなとか、
うんうん、
あとはまあ心身的なもので、あのいろんな不安な要素、うん、緊張するなとか極端な、うん、まあ、そういうですね、ものが全部パフォーマンスに影響してきますので、まあ、あの体の部分だけじゃなくて心の部分というか、そういったところもサポートしていくような必要があるかなというふうに思ってますね。
スポーツ選手っていうのはね、もう、はい、皆さん自分の肉体をあるもう究極のところまで追い込んでいって、はい、その記録を目指していくっていう形なので、
はい
そうですね、
はい、
痛いところがあるのは当然みたいな感じですよね、
う
ん、
そうですね、一つや二つやっていう、そうですね、はい、確かに、まあ大丈夫じゃなくても大丈夫だよって一言あの、言ったことで、まあ、安心して走れるようなものであれば、はい、これぐらいは大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、いけいけ っていうようなあの時もありますけどね、実際
ね、はい、先ほどおっしゃったのは、はい、やっぱりの精神的なケアの部分ということで言えば、はいはい、大丈夫かなって思いながら、はい、痛みをこらえるよりは大丈夫って言われて、はいはい
ね、
痛みを忘れれた方が
そうです、ね、
いいってことなんですよね、
はいはい、
これから、はい、東京オリンピックに向けて、はいはい、それぞれのスポーツの選手たちは、はい、まあ、強化もされるでしょうし、
はい、
こういったトレーナーのお仕事というのもね、はい、あのいろんなところで活躍の場面出てくると思うんですが、
はい、
今、
は
い、後進の育成というか、あの、はい、学校で教えてらっしゃるっていうふうにも伺いましたが、
そうですね、私のこの取得している資格の認定校であります志学館大学の方と、はい、それから専門学校ですけれど名古屋にありますトライデントスポーツの方で、その資格を取得を目指すですね、うん、学生さんに授業の方も非常勤ですけれども、担当しております、はい、
後藤さんがこういったトレーナーになろうと思った頃には資格制度はなかったっていう、はいはい、
そうですね、私が目指したのがもう25、6年前なんですね、っていうだけでちょっとなんか恐ろしいなと思いますけど残念ながらまだない時代でしたね、はい、
トレーナーというお仕事をもう公式なものとして資格を作ったということはやはりこの国としても強化していきたいという思いがあるわけですよね、はいはい、
先人の方が頑張っていただいて、あの必要性を多分国に訴えていただいて、協会の方にそれで作っていただいたと思いますね、はい、
今は専門学校であったり大学であったり目指す若者も結構増えてるという、
は
い
は
い、
そうですね、はい、あの一時ピークよりかはちょっと少なくなったかもしれませんけども、やっぱり何らかの形でスポーツに携わる仕事をしたいっていうですね、子たちはやっぱり非常に多いかなというふうに思いますね、はい、
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストいただきたいと思います、はいはい、曲のご紹介をお願いします。
ブルーハーツの人に優しくっていう曲があるんですけども、これ私が人生で初めて買った CD でありまして、でこの人に優しくっていうのは我が家の家訓にもなってまして、息子が学校に入るときに3つ約束をして、人のものを取ってはいけません、人を殴ってはいけません、そして人に優しくって、この3つを守りなさいという言葉をまさにこの曲から私はいただいてますので、ブルーハーツで、人に優しくです。
今週のゲストはハリーン佐藤 TSS ケアルーム岡崎、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー後藤勉さんです。それでは引き続き後藤さんにお話を伺っていきたいと思います。後藤さんは岡崎市出身ということで、
はい、
今アスレティックトレーナーというお仕事されてるわけですが、はい、こういったお仕事に、はい、まあ、向かっていった経緯というか、はいはい、教えていただいてよろしいですか。
はい、まあ、スポーツがすごく好きで、小学校中学校と、まあ、バスケットボールを、あの部活でやってたんですけども、中学校がですね、岡崎ですごい大きな巨人、岡崎市名駅伝っていうのがありますよね、で、あの市名駅伝に合わせて、学校がですね、長距離の速い子をいろんな部活からかき集めて、1月にあの大会があるんですけども、その関係で私もまあ長距離がそこそこだったので、駅伝部に招集されて、 半分はまあ駅伝部っていう形でやってて、駅伝をやっていく中でまあ長距離が好きになって、で高校で陸上を選んだんですけども、うん、でまあその時に怪我をしまして、
はい、
でまともにちょっと競技はあのうまくできず終わってしまったんですけども、うん、でその時にこういう人のケアをする仕事を初めてそこであるっていうことを知りまして、で特にまああの私まあ大して速くはなかったんですけど、オリンピックに行きたいなっていうふうに選手で真剣にあの思ってまして、だけどまああのその夢はまあ絶たれてというか、まあ自分の力量も計らった時に、まあトレーナーでもしかしたらオリンピックに行くっていう道があるんじゃないかなっていうふうに思ったのがあの18歳の時なので、まあトレーナーになりたいっていうのと、まあオリンピックに行きたいっていうこの2つの思いが強くて、まあ始まったっていう感じですね、はい、
で18歳の時に、はい、そのオリンピックに出るための道の一つとして、
はい
ね、このトレーナーという仕事があるんだ、はい、ということに気づいたものの、はい、当時は先ほど、ね、はい、お話のあったように、はい、そういう資格制度があるわけでもなく、
はいはい、
じゃあどうしたらそこ行けるんだっていうことは分かんなかったわけですよね、はいはい、
そうですね、もう今の、あの子たちは、トレーナーになりたいといえばこういう認定の資格がある、
はい、
大学専門学校に行けば取れますけど、うん、じゃなかったので、もう本当に先人の人たちがですね活躍しているような、もうそういうインタビュー記事とかそういうのを目にしてですね、で、あの、まあ、まずは大学へ行って体育のことを学ぼうっていうところからスタートしたって感じですね、はい、
大学で体育を目指したのは体育教師になるためではなく、
はい、そうですね、はい、
スポーツの現場であれば、はい、トレーナーという仕事の人たちがいるんじゃないかという、
はい、
そうですね、
はい、
ところなわけですね、
はいはい、
で出会いがあるわけですね。
そうです、大学出てからもですね、まだあのこの資格ない時代だったので、
はい、
で何らかのこう医療資格っていうので、うんうん、今だとこう針師の鍼灸だとか、はい、あと柔道整復師さんとか理学療法士っていう資格を持ってあのトレーナーの活動している方が多かったので、で、まあどの資格を取ろうかなと考えてた時に、愛知県で国体がありまして、若狭地国体が、で、その時にですね、今のこの針院佐藤っていうのに所属してるんですけども、うん、そこの代表の方に出会いまして、ちょうど代表が日本代表で活躍するようなトレーナーでしたので、この方に指示してついていけばもしかしたらオリンピックの道が開けるんじゃないかなっていう風で、弟子入りじゃないですけども勉強にさせてもらうような形に入ったっていう感じですね、はい、
で鍼灸の資格も取りながら、
ね、はい、
ハリン佐藤さんで、
はい、
共にお仕事を
そうです、ね、
しながら、
はい、
そしてそのトレーナーとして活躍をされてらっしゃる佐藤先生についてという形だったわけですね、
はい
ですね、
はい、
で今その桐生選手の、ね、
はい、
トレーナーをやってらっしゃるということなんですが、
はい、
ここはどの辺が接点だったんですか。
まあ元々、陸上関係のトレーナーをずっとやらせてもらってまして、で2012年のですねロンドンオリンピックの方に日本代表のトレーナーという形で、はい、あの帯同させてもらってですね、まあそのオリンピック行くまで当然まあ十何年ですね、あの活動したってのあるんですけども、うん、まあそこで一つ夢が叶って、うん、一区切り、まあ年齢も18から20年かかったら38歳だったので、まあ地元でゆっくりあとは、はい、あの地元の子たち治療してっていうふうに思ってたんですけども、うん、ちょうどロンドンオリンピックの翌年2013年に彼があの日本のスポーツ界で、まあ、彗星のように現れまして、で日本の陸上界がですねもう大騒ぎになりまして、9秒台いよいよみたいな、でその時に、まあ、たまたま彼が海外の大きな招待レースに、あの出ることになりまして、でその時に私代表チームはあの退いてたんですけども、たまたま当時の代表トレーナーが行けないということで、じゃ あ, あの岡崎で、ゆっくりしてるおじさんがいるぞみたいなあのコーチからですね、あの声がかかりまして、一緒に行きましょうって言って海外へっていうのが一番最初彼との出会いでしたね、
は
い、
まだ高校生だった桐生少年と出会ってるということですね、
はい、
でその後桐生選手が大学に進み、はいはい、そこで専属のトレーナーをという、
はい、そうですね、はい、当時一緒にいたコーチがですね大学でそのまま面倒見るっていうふうになった時に、まあ、専属のトレーナーを一人つけたいっていうので、後藤さんお願いできませんかっていうふうに、まあ、オファーをいただいたっていうのが最初ですね、はい、
ね、でその後に桐生選手は、はい、まあ、あの若干山も谷もありましたけれども、
はいはいはい、
見事にね本当に、
そうですね、
皆さんが期待した通りに、はい、日本人で初の9秒台を叩き出しましたので ね、
はいはい、
ねその背景には、はい、後藤さんの力も大きいという、
まあどうですかね。まあ選手が、本当によく頑張って耐えた4年間だったと思います。もうプレッシャーもとんでもないので。
そうですよね。
はい。もう本当に我々はやってきたことは本当に魅力かもしれませんけど、選手が耐えに耐え抜いて、頑張った結果だと思います、私は。
ね、で、またこれから。はい。もう2年を切りましたね、東京オリンピックまで。
そうですね、もうあっという間ですね、決まってから、はい、
ですからまたまたこの、ねはい、アスレチックトレーナーという仕事、はい、いろんなところでね、はい、皆さんに必要とされるお仕事になっていくんじゃないかなと思うんですが、はい、先ほど、はい、家訓として人に優しくというお話がありましたが、はいはいはい、そういった思いがあるからでしょうか、はい、いろんなね震災のボランティアなんかもされてるっていうふうに伺いましたが、
は
い、
そうですね、2011年に震災があった時、ちょうど代表合宿で沖縄にいて、もう本土に戻れないんじゃないかとか、まあ、いろんなこう思いをしたんですけども、なんとか東北に自分が力になってできることは何かなと思った時に、物資を送ったりとか現金をという手もあったんですけども、なんとかこの自分の手で何かできないかなと思った時に、自分はマッサージだとかそういった技術があるので、まあ、そういったのをやりたいというので、まあ、東京の仲間とですね一緒に年に1回ですね、今も毎年石巻の方の仮設の方に、もうちょっと今仮設はなくなったんですけども、毎年行かせていただいてます、はい、
ボランティアの中で感じるものって大きいわけですよね、はい
はい、そうですね、本当にテレビとかで見てあるのとまた全然違ってですね、自分の目で見たもの、目で見たり聞いたことっていうのはものすごく心に響く、残る印象に残るものっていうのはかなり違いますので、本当に自分が行って被災地の方とそういう触れ合うことが、まあ、逆にこっちが本当にパワーもらって帰ってくるようなこともありますね、はい、
はい、ありがとうございます、はい、それではここで2曲目のリクエストをお願いします、は
い、私がですね、もう20年大好きなバンドがありまして、ブラフマンっていうバンドがあるんですけども、非常に震災の方の復興の活動にも一生懸命なバンドでして、大好きなバンドなんですが、まあ、いろんな曲があって、これって選べないぐらいたくさんいい曲があるんですけど、その中にも石巻のですね、私が眺めた海の風景がですね、そのまま現れてくるような、波の宴という曲がありますので、それをリクエストさせていただきたいと思います。
今週のゲストはハリーン佐藤 TSS ケアルーム岡崎、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー後藤勉さんです。それでは後藤さん、最後になりますけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください、
はい、まあ本当に自分の夢だったですね、オリンピックっていうものにも行かせてもらって、でその後本当にオリンピック終わってから結構真っ白になっちゃったんですけども、夢かなって、だけどその後彼が気力が出てきて、でまあ9秒台でチャレンジが始まったんですけど、そこもまあ達成できて、本当に私運がよくですね、思うものが全部叶ってきた方なんですけども、もう今思っているやっぱりこういういろんな経験をですね、本当にこの地元の岡崎の、まあ、スポーツ選手だったりとかですね、に、還元できればなっていうふうに思ってますので、そこはやっぱり治療院の方だったりとか、いろんな公園の方とかの活動もですね、小学校とか中学校いただいてますので、まあそういったところにも、積極的にいろんなところで、自分が経験したものを、お話しできたらなっていうふうに思ってますね。はい。
ね、こう、オリンピックへいつか行きたいというね、はい、その夢が、はい、思ったようにこう叶っていく、はい、そのサクセスなストーリーもそうですけれども、はい、まあ、ただそういう夢を持つ人たちはいっぱいいる中で、はい、なぜじゃあ後藤さんはそれが叶ったのかっていうところをね、はい、やはりこれからこの岡崎という土地で、まあ、スポーツをする選手もいるでしょうし、はい、そういったトレーナーを目指す方たちにも伝えられるといいですよね、はい、確かにね、はい、はい、ありがとうございました、はい、今週のゲストはハリーン佐藤、はい、TSS ケアルーム岡崎、はい、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー後藤勉さんでした、はい、トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは後藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。川原浩紀で未完成の歌です。最後までお聞きいただきありがとうございました。 それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。